じゃあクオリティは別にじゃあその自分の価値観外に可能性があるから問わないっていうのは別に分かったんですけど、うん、
はい、
あの その例えば借りたいって来たその絵描きさんなのか立体作家なのか分からない、その何がしかと話をしてみて、
うん、はい、
その人 その作家としての腹のくくり方みたいな部分っていうか、
うん、はい、
その例えばまあ言ったら、まあ、変な話、そのもうすぐ卒業するし美大生ですけど、もうすぐ卒業するし、うん、思い出作りで個展したいんですみたいなこともあると思うんです
よ。やるでしょう、それは。で
それはいいんですか。
はい、
いいんだ。
はい、
でもちょっと待って待って、それは私は現段階でのお話だと思ってて、例えば万が一、万が一というか万が一でもない、52が
1、
王鵬がすごいね人気ギャラリーとなりますと、あの京都で、あの新進鋭の作家が出るにはここだっていう登竜門になったとして、スケジュールがこうパンパンになった時ってそんなこと言ってられないと思っちゃうんです。
いやマジで本当そうだよ。
だから本当にこのギャラリーでやりたいやりたいってなった時って絶対選定が出てくると思う。
絶対
そうなった時に、いや選定じゃなくて、
いや
来た順番でやります
よ。そこで選定
そこで選定ってずるくないから
、ね、逆だからそう、オーフォーでやりたいってなるには、
うん、
だから選定を最初にしとかないと、だからそういうやりたい箱にするにはやっぱブランディングがいるんじゃない、
うん、
だからそのブランディングの作り方の別なんですよ。だからその、うん、そういうことだと思いますよ、はっきり言って。だからそのブランディング、今既存のあるブランディングシステムでやろうとするわけですよね。で、こっちはこっちで、
やろうとしてるって。いやいや、違うやん。
これは、これは今分かりやすく伝えるためにブランディングって言葉を使ってる。
いや、ブランディングは分かりますよ、すごく。だからすごく共感しますよ。うん、で、それはその選定基準を絞るってことのブランディングの一つの方法ですよね。
いや、そうじゃない。もっと土っぽい、もっと土っぽいブランディングです。だから、あの。
それはそういう、だから色ですよね。
いや、だからそれは作家性、あの、作品性とか作品のいけてるいけてなさじゃなくって、
その、いやいや、そういうことではないですよ。
その作家の意識の問題なんですよ。
はい、
で、そこは僕、はい、だから、今後、今回の、じゃあ貸したけど、
うん、
じゃあこれでもバイバイっていうことになるんやったら本当に繋がっていかへんなと思ってるから、
それは嫌だから繋げるようにしてて、
なってない、
繋がってるんです。ゲームになってないですよ。
でもやる前からやる前にやっぱそこはさ、ある程度やっぱ話聞いてこいつあかんわっていうのってあると思うんやんか。
今のところないですね。だからあった時に考えますよ。
それはでも結構あれじゃない、なんかその4人やしさ、その1人がそう思っても残りの3人が OK やったらじゃあ OK みたいな感じになっていったらどんどんズクズクになるやん。
俺それすげえ思うんだけど、
いやそういうことがね、だからないんですよ。だからそれ僕まだうまく言語ができないけど、
うん、
多分ね、あの普通の人がのそういう基準とか言った時に、
うん、
描くイメージと多分全然違うところにありますね。だからあの
それはさ、でも4人全員共有できてんの？
そうね、愛、はい、愛の部分をね、語ら
ない。愛じゃないですよ。
愛っていう言い方は分かんないけど。
でも。
いやでもな。
これはでも。
あのでもな、あの4人の意見がな、全く一致しないっていうか、その誰か一人が一致しないとかっていうことがありえないっていうことの方が、
喧嘩してんの？
喧嘩方が気持ち悪い。
だからそれはだからそういうことですよね。だからもう何しろ宇宙人だと思ってください。
この4人は。
いやいやいやいや、まあ、宇宙人とかじゃなくて、
もう
だってさ、それやったら4人でやってる意味全然ないやん。あの4人がさ、意見が違うくって、
うん、
あの面白いアーティストを紹介していこうって、う
ん、あの切磋琢磨する、
うん、自分はこういうアーティストがいいやっていうことを4人の中の1人がものすごい勢いでその他の3人を説得するっていうことがあって、一つの企画展が成り立つっていうことが実現する O4 なんだっていうことじゃなかったら、
それ
O4 じゃなくていいやん。
それもやってます。それもやってます。
じゃあ
3人チーンってなってて、いやこうでしょって1人が押して、うん、実際4人押しちゃってなってやる企画もあります。
うん、うんうん、
まあ
じゃないとな、やっぱりそうやんな。
いや O4 である。
えそうですよ、それはそうですよ。
そうやな、そりゃそうやな。
企画はそれでいいね、企画はそれでいいね。
貸しの話。
貸しの話。
でもそうです。どっちもそうです。
え、でも貸しキャラやろ。
もっとあの
ガンガン。キャラ変やろ。
はい。
レンタルでもっとガンガン言ってください僕らに。
そうなんです。僕はレンタルギャラリーっていうシステム自体が大嫌いなんですよ。
私も大嫌いなんです、はい。
だからその
だからモグラグガレージをやってるんです。
はい。
それはさ箱として回すためのシステムなんでしょ。どうなの。
そういうことでもないです。
そういうことでもないんだ。
いやでも、はい、実際やらしい話そうでしょう。
いやあの変な話待って間に挟ませて、
うん、
マジックルームに関してはそうなんです
よ。いやマジックルームはそう
です。私はすごく自分の自主企画プラス貸しっていうのをうまく運用しようと思って、
うん、
その共存が全然ありだと思ってる人間だから、
うん、
かといって貸しに関して誰でも OK じゃ絶対しない。
そうそうそう。だからそのライブハウスとかクラブとかもそうやけど、
うん、
もちろん金は取るよ企画によっては。
金は取る。
企画によっては金は取るけど、でもここでやることに対した らそのマジックをかけてあげるのが重要なわけで。
それがないのに貸しって言われても。
でも今のところ方法にはそれがないですか。
うん、でだから
分かんない。だって OK って言ったからやん。違う
んですよ。だからね、僕はそれを聞きたいんです。
聞きたいんですよこっちは。どうなの？
だからこれちょっと
予算みたいな。
いやというか話戻すけど、うん、アートフェアフリーっていうのはものすごい立派なコンセプトだと思うんです本当に。
はい、
でもあの重要なのってアートフェアフリーっていうものを作品化させないためには継続する必要があるし、
うん、
でそのアートフェアフリーっていうコンセプトを自分たちの本丸である日常的にやってる活動にも入れていってこそだと思うんですよ。
うん、
はい、
そうじゃないと結局アートフェアフリーではなんかそのアートの新しい価値みたいなものの視点を提案しておきながら、うん、その自分たちが普通に日常的にやってる活動は全然違う基準でやってますっていうことだったら結構なんか整合性が取れないし、別にそれはいやそれはリアルにしゃあないやんって言われたらまあそれはそれでそうなんですってなるんですけど、
整合性取れてないですかね。
いやだから取れてるか取れてへんかっていうのはこれから述べていくことやねんと思う。
そうだね。
いや今んとこそこには帰りがないんですよ、
ね。いやでもそこは問われてると思うよ。
でもレンタルっていうのは、うん、
これから問われるし。
いやちょっと待って、レンタルっていうのは、
うん、
あのお金で貸してるわけですよね。
はい、
レンタル。
でそれその時点ですでにちょっと整合性取れてなくないですか。
うん。
ははは
うん、それどうなんですか。
あ、そんなに
いや。おかしいと思ってないんやったらそれがまずおかしいと思う。
もうあれよ、どんどん言ってその辺の意見を。
どうですかね。
ちょっと0円で展示したらいいってことですか。
いや違うね。
というかだからそのでレンタルギャラリーっていうのは作家がお金を払って1週間内展示するわけじゃないですか。
先が終わった。
でレンタルギャラリーの言い分っていうのはその1週間のうちにその展覧会費分を作品を売ることでバックできる可能性がありますよっていうのがレンタルギャラリーの言い分なんですよね多くの、うん、
はい、
でその時点でそれはだからやっぱり金銭で作品を売買するっていうところに完全に乗っかってて、しかもそれを詐欺的に言うことでレンタル料を出してるっていうのが
詐欺的。
いやこれはだから大方っていうかじゃなくて多くのレンタルギャラリーはそういうことなんですよ。
いや本当そうだよ。
使います。
でも一応レンタル費を取るっていうことの理由付けがないと、
うん、
やっぱり基本的にそういうことになるじゃないですか。
はは
うん、
いやでも逆に言うとそれはさ、そういう風に見られるってことなんだよ。
うん、うん、
いやというかその前にそもそもこのレンタルっていうことについてはどうですか。そのそういうことに関しては
フライヤー代1万円出すってことはどう思う。
あ、それだけで、あとは展覧会料はないみたいな。
いやいや、僕らグで、
はい、それはあのそれは俺らが貧乏やからです。それは作家にごめんって言ってお願いしてる部分。
ごめんだよね。
それ以上のことはプロモーションもするし、
そうする
めっちゃ売るし、
うん。でもごめん、これだけはちょっと頼むわ。あとあの搬入に関わる経費もお願いみたいな。
いやでもさ、でもさ、なんていうの？あのキュリエーションってもんはさ、結局どれだけそれをさ側にアピールできるかを問われてるわけじゃん。
はい。
でギャラリーを運営するっていうのはさ、結局どれだけそいつらに対しての思い入れがあって、それをいかにプレゼンできるかの勝負なんだと思うんだよね。
レンタルにするとそれが落ちるってことですか、
うん、というか、いや、ちょっと待って、もうちょっと俺さっきのやつ答え聞きたいねんけど、
うん、
そのお金を取るっていうことに対する応報的な意識っていうのはどういうことなのかっていう
意識、問題はないですね、うん、
なぜ、
いや、展示したいっていう人がいるので、はい、
分かる、
じゃあスペース貸すから金出してくれみたいなことですか、
はい、
そのそれは
維持費がかかる、
展示したい
リアルな話だよね、それ
展示したい作家はスペースを借りるためには金を払うのが当然ってことですか、
はい、いや当然ではないですね、重く売り込む人もいるだろうし、うん、お金を出して素直に運ばしてやらせてくださいっていう人もいるし、う
ん、でもやっぱりでもそこで止まってたら僕アートフェアフリートの整合性全然取れてないと思うんですよ、
ははは
は、いと思いません、
うん、どうですか、
だってそうでしょ
う、
そう
そうかな、は
い、どういうことですか、
え、だってアートフェアフリーの参加作家っていうのは当然出品料なんて出してないわけですよね、
はい、
それを代わりにまあお客さんの入場料で賄ってるっていうことですよね、まあそれは別にいいですわ、
はい、
でもそれはそのアートフェアフリーの参加作家っていうのはもうすでにまあ作家としてやってる人もいて、まあもちろんさっきツイッターで読んだっていう人もいるけど、
はい、
でもまあその作品自体のその評価っていうか、まあその作品を見るだけじゃなくて購入してほしいっていう部分で、しかもそれはお金じゃないよっていうことと、いやとりあえず全く無名で作品を発表したいんですっていう人はじゃあまあとりあえずお金を出してスペースを借りてくださいっていうことっていうのは、
いや、その例えば、うん、なんて言ってらいいんですかね、ちょっと分かんなくなってますね。
いやいや、いいと思う。いいと
思う。全然いい。
全然いいと思う。
よく分かんないです。
よく分かんないね。
よく分かんない。はい。
それってアートフェアフリーと O4 はだって合致せた方がいいってことですか？
それはそれ
はそうでし
ょ。僕はそうで、いや、てかその方がいいってことです。僕はそうであるべきとは言ってないです。でもその方が、
まあ別に。なんか整合性取れてないっていう感じはないんですよね。
そのだから整合性の取れてなさを聞きたいんやな。俺は整合性取れてないように感じてしまってるからっていう。
あ、だから整合性取れてないのでそこに詳しく考えてないんですよ。で、整合性取れてないっていうのはどういうことなのかを僕らにも分かるように伝えてもらえたら嬉しいなって
。
いや、だからそれはだからこんだけ説明してって感じもあるけど、
そうだね。その
レンタルギャラリーっていうのは結局一番最初に野村君が言った作家が損をするの最たるシステムなんですよ。
いや、マジそうですよ。
だから要するに1週間いくら払うでそれで発表するじゃないですか、
はい、あのね、
そこで何かそれこそサムシングが発生しないとその展覧会っていうのは全く意味がないんですよ。
はい、サムシングは、いや続けてください。はい、
まあもちろんサムシングが起こるように頑張りますって言ってくれるのはそれはそれいいと思うんですけども、
はい、
その前提条件としてお金を取ってるっていうことっていうのはその、
はい、
いやだからそれほどアートフェアフリーのコンセプトが素晴らしかったっていうことなんですけどね、
う
ん、それは
そうや。
だから、
は
い、そのなんていうのかな、そのゼロマイナスからスタートしてるものをプラスにするには相当な何かがいると思うんです。
じゃあ逆に言おうとしてることということがどれだけ一致するか分かんないんですけど、はい、面白いと思えない作家はどこに行けばいいんですか？
それはだから僕ら以外のとこです
よ。で、排除の構造じゃないですか。
排除の構造じゃなくって、排除しているつもりはないけど、これは別に俺らは別にって感じです。
もうその人たちモグラグでやりたくてもどんだけやりたくてもできないってことですよね。
いや、できないでしょ。
いや、だからそれは
それはできないよ。
いや、それはだから、
いや、ちょっと待って。
いや、僕はだからその
できないよ。
いや俺も思う。
いや、でもそれはいい。
だってできないもん。
うん、
だって乗れないんだもん。
成熟するんですかね。
するでしょう。
ちょっと待って、
いや、てか、いや、僕はでも
しなかったじゃないですか。しなかったじゃないですか。今までしてないじゃないですか。
僕はでも
で、そこのギャラリーにいられないから今そこでもグラフやってるんじゃないですか。
違う、え、どういうこと？
今成熟してないってこと？
あのね、このね、あの
俺がハブられてるからってこと？
そういうことじゃないでしょ。
あのね、このさ、あの貸しギャラリーシステムっていうのはさ、逆に言うと日本独自のシステムなのよ。
はい、わかります。
わかるよね。
はい、わかります。
でさ、あの海外とかヨーロッパのギャラリーのシステム見ると、いわゆる企画しかないわけで、そうすると実はキュリエーターの資質を問われてるわけよ。つまりどういう作家をどういう風にアピールするかが問われてるわけ、
うん、
でまあこれはいわゆるその欧米が持ち込んできたアートシステムの、うん、なんていうかな、あの本流っていうか、うん、それでいかにその勝負するかっていう話。そ
うですね。はい。
そうだよね。
はい、それはそうです。
ね。で、
で今さ、なんか結構そういうことに乗っからんでいいんちゃうみたいなことも言われてるやん。
言われてる。
うん、
言われてた上で、でもこの貸しギャラリーじゃあ、あの、日本の中ではさ、うん、むしろ本流なわけよ。で、銀座のギャラリーってのはさ、ほとんどがそういう貸しギャラリーなわけ。
うん、そうや。
でそれがいわゆるなんつうかな、日本の美術シーンをなんつうかな、本流としてやってきたわけよ。
あの昔、あの私は芸術系の美術系の大学を卒業して、自分が作品を発表してとか、友達が作家志望で作品を発表してっていう時に、貸しギャラリーで展覧会をするっていうことっていうのは、本当にお金をいくらか出して、
うん、
で DM 費なりなんなり、自分たち DM 費なんて賄ってくれないよ本当に。自分らで DM を作って、うん、自分らで制作をして、
うん、
本当に箱、
うん、
1週間いくらって発表する場所、
うん、
場所を提供してもらったっていうだけ、う
ん、だからお金でなんとかなる話なんです
よ。そうやね。
いや、
な熱意だったりとか作品のクオリティも
無視され
て、テンションもうんぬん、作品がどういうコンセプチュアルかどうかっていうのも全く無視、
うん、
あのクオリティも無視、
お金
も無視、お金払えばできるっていうだけで、
そうだよ、
万々歳な場所なんですよ。
そう、
いや俺が言いたいのは、
ちょ
っと待って、私はじゃあ俺が言いたいのはよりも O4 の意見を聞きたくて、あのお金を出せば、あの作品を発表できるっていうことじゃないですか。
はい、
でそういう箱を O4 ギャラリーは OK とするっていうのは、本当にどういう気持ちでやるのだろうかって、
いや純粋になんかモチベーションとして楽しいかなっていう話。お金を出したら、はい、うん、じゃあこの人は15万規定の料金払えるから、じゃあ貸しましょう、うん、だけどその人たちのモチベーションは全然低くて、うん、もっとモチベーション高いけど同じ時期にバッティングしてやりたいっていう人たちを選定しないっていう話をしてるのよ今。
そうだね。
でもそれはお金を払える人たちを優先して、
そう
だよ、こっちだからっていう話をしちゃってるんだよ。じゃないでしょ。だってさ選定してるって言わなきゃダメだって。
オーフォーギャラリーがそれで色がついて、うん、色がついちゃうわけだよ。う
ん、はい、わかります。
自分らがそういう風に見られるっていうことだよ。それは、はい、
誰でもいいです。お金さえ払えれる。人やったら。
で俺が危惧してるのはキュリエーターの仕事って何かってことなんだよ。
そうだから O4 のメンバーってさ、キュレーターって書いてるやん。
だってさ、自分らが箱を運営してるわけじゃない。
はい、運営してます。
でしょ。
そうやったら貸しギャラリーの人間ってキュレーターじゃないもん、うん、
だからさ、
ですよ
管理人やもん。
いやだから
ただの管理人やもん。
いや僕はすごい大なりとしての日本のアートマーケットみたいなところに僕は文句はありますけど、うん、
はい、
そんなんよりも全然手前のものすごいちっちゃい問題として、うん、京都の貸し画廊のシステムにものすごい怒りを覚えてるんです。
いや京都のだろうが銀座だろうが同じ
なんだよじゃないですか。
それは、
はいはいはいはい、
待って、
ちょっと落ち着いてください。
落ち着こう、
はい、すいません。
外から見てそう思えるってことじゃないですか。
そうだね。
っていうのは普通の一般の貸しギャラリーのシステムを熟知されてる、中からの感想じゃないですか。で、実際その O4 スポットっていうやつでやって、うん、まあ、レンタルで、 金を払って、出してくださる作家さんの声を直接聞いた方がリアリティがあるかなと、うん、それで騙されたと思いますかと、そのお金よりお金を払うことで、
いや、作家の声なんて作家やらせてもらってバンバンさんやねんから、作家が
そんな、まあだから、いや、それはだから
悪く言うわけないやん、
それは。いや、じゃあ当事者が OK ならいいじゃないですかっていう議論っていうのはちょっと
違うよ、
ちょっと違う気がするんですけどね。
だからさ、O4 がその参加、はい、あの自分のギャラリーでやってもらった作家をどれだけ売り出せるかってことなんだよ。
はい、
まあ、単純にさ、なんかどれだけさ好きになれるかとか、ね、この作品いいと思えるかっていう、
ね、本当そういうことなんだ。
この作家は O4 ギャラリーが初めてやったんですよ、うん、まあカオスラウンジもモグラグさんが初めてやった当初と同じように、
う
ん、なぜ彼らをいいと思ったかとか、なぜ彼らを今の時期にやらなきゃいけなかったかっていう、うんうん、ある一種のなんか小さい中でのね、
でも意味合いやったりな、
歴史を背負うっていう部分がスペースには必要だから、ただお金を払えたからその時期にやりましたっていう、なんかそういうテンションだったら嫌やなと思って、きっと違うと思うんだけど。
いや、だからもちろんあれなんです
よ、選ぶとは思うんだよ、うん、選ぶはずなのに選ばないでその可能性をって言っちゃうから。
どうなの、でも実際選んでない、
選んでないでしょ、
選んでないんだ、
選んでるでやろ
絶対選んでるでしょ、
選んでると思う。
じゃあ例えばさ、2つさ、
あ、選べるほど数がたくさん来てたら選ぶかもしれない。
あ、そうね、
じゃあだよ、
まだ、ね、まだ2ヶ月だもんね。でも今後それはさ、絶対、
いや、それはな、それは俺はそれは場当たり的になってからやるんじゃなくて、そこをどうしていくかっていうのをあらかじめ
選ばないと思います。
だってさ、例えばさ、
そこにコンセプトがないとダメ
よ。2つ同時に来たらどうすんの。
いや、いろんなタイミング
を。お金払
う5月に来た、
そうそうでしょ、
5月に2つ来たから、5月、6月、じゃあ順番でみたいな感じにするってこと。
はい、そういうのとか。
じゃあ、5月、6月は同時に、ぴったり同時に来たら、5月、6月のその順番はどうやって決めるの。
いや、それは話し合って決めます。
その話し合いですよ、重要なの
は。そうだよ、だから話し合う時にさ、
クオリティは問題じゃないです。
いや、わかるよ、わかるけど、
クオリティだけじゃない、
クオリティじゃない、
じゃあどっちを先に使うかみたいなのってさ、必ずさ、その選定っていうのはあると思うんだよ。
例えば2つあって片っぽが推しが強かったって、そっちのもう一つが推しが弱かったら、うん、推しが強い方が決めるってのか、そんなことじゃない。
そうそうそう、それでいいんです。
だってさ、それは結局そういうことだよ。
そういうことや。いや、必ず5月じゃなきゃもう統制取れないんで5月にしてくださいとか言われたら、あ、はい、みたいな。
じゃあ、O4 ギャラリーの予
想。それが選定ってなるんですか。
いや、もちろんなるよ。
なるけど、
ああ、じゃあそれは設定はします、全然します。
いや、っていうか、だから
予算はどこにある。
じゃあ結局だからそれこそやっぱり物理的なその日程的な部分で断るっていう選択肢が出た時に、
うん、
やっぱそれは断ることもありえると思うんです、
うん、
はい、
そうじゃないと、ね、だって物理的に無理でしょ。だって1箇所しかなくて1年は365日しかないんやから。
そうだよ、
はい、
そこでのそのそれをなんかそこでの基準っていう部分っていうのが、うん、がその箱のコンセプトに直結してると思うから聞いてたんです。
そうだよ。マジよ、マジ本当そうだよ。うん、でもそれは。
だからそれがないってことですね。その基準みたいな、
うん。基準がないっていう基準っていうかね。
いや、だからそれは、絶対それはすごい弱いし、
この後絶対出てくるよ。うん、例えば O4 が、ネームが発生して、その O4 ギャラリーっていうものに、コミットしたいっていうものが、こう、どんどん来た。来始めたとしたら、
はいはい、
そこで O4 がどれを選定するかっていうのは絶対問われると思うんだよ。
はい、
それはこれはだからそのそれで選ばれなかった人はどこ行くんですかとか、
例えばもう一つスペース作ればいいんですか。
いや、それができたらまずすげえ。
作れれば別にいいけどね。
はいはい。
すげ
え。その時は作りますよ。はい、
おお、
いいやろ、こういうとこが好きなんですよ。こういうとこが好きなんですよ、商法の。
いや、もう作れへんかったらどうするの。
だってそれ全部、
それは知らないっすよ。
持ち出しでしょ、で結局。
たられば言われたら何でもそうですよ。明日生きてた、ね、明日死ぬって分かってるのになんで来週やれるって言えるんですかって言われたら。
いや、だって今、たられば言われたら困るって言ったけど、その作ったらいいんでしょっていうの、たられば、やん。
そうそう、な要するにあのスペースがあのいっぱいになったと時にこうしたらいいっていうコンセプトじゃスペースって弱いのよ、うん、じゃなくてもうガンとしたね、最初にこういう人たちを集めて、うん、こういう人たちの方向性でやっていきたいっていうものを示してくれる場所こそにこそ人が集まったりとか、うん、そういうムーブメントが起こったりするのが今までのやり方だった。いや違う、それは今までのやり方だった。そ, ね、それを反、それをちょっと違うやり方でやってみようと。うん、あえてそういうカラーを持たないで、うん、どんな方でも、うん、あの、なんだろう、こう、カムカムってやった時の、新しい何かしらのなんか、後付けのコンセプトだよね。うん、
後付けだよね。
そうそう。後付けでこういう人たちが
集まって。後付けもないっすよ。後付けではないですよ。例えば、まあ、わかんない、危惧されてるのは、レンタルで、あのこの週に やりたいですっていう人と企画でその時期に当たっちゃった時にどうするかってなった時にお金払った人優先するでしょとか、そういうことでしょ。
いや、そういうことじゃないです。
じゃないじゃない
じゃないじゃないじゃないじゃないじゃない、そうじゃないです。
最初の姿勢
よ。そのレンタルギャラリーをやるっていうことの意味です。だからその
お金、でもね、彼でもね、レンタルギャラリーっていう認識がそんなない。
でもお金取ってるからね。
そんなない。でもね、実際そういう、
わかる、俺はすげえわかるのさ。結局さ、回
すちょっと待って、だってな、さっきな、うん、あの沖さんが一番最初にアートフェアフリーに出展することの意味っていうか、はい、メリットっていうことを質問したやんか、
うん、
それに対して緑川君とか O4 のメンバーはメリットってなんすかみたいな、
うん、
疑問符やったやん、かなり、
うん、
でその時点でもう認識がちょっと違うなと私は思う。
なるほど、なるほど。
私たちって言ったら変な言い方やけど、
うん、
作品を作ることに対してメリットデメリットで語るのってすごく変な話やけど、
うん、
でもあの作家がフリアっていう話が出た時点でもうそうやと思うねんけど、
うん、
この展覧会作家がでも O4 のメンバーもそのデメリット感みたいな、その参加するっていうことに対することに対して、
うん、
僕ら貧乏ですよっていう風に言ったやん、さっき、
うん、
すごい僕ら貧乏ですよってさっき言ってたやんか、
うん、
貧乏ですよ
っていう感じで、作品を提示する人間とかって作品を提示するっていう前に貧乏やねん。もうすぐ貧乏やねん。表現力が貧乏とかじゃなくて、ほんまに実生活でリアル貧乏。
リアル貧乏ね。うん。
リア貧です。
リア貧だよね。
そう、
うん。
リア貧やろ。
うん。
はい。
今なんて言おうと。
でも物が良ければ上がっていけるっていうのを、俺らはね、なんかこう、見せたい。
そう。
で、それは僕、おととい、その夢から覚めたんです。
夢から覚めた。
夢やったってこと？
それ夢です。ただの夢なんで、もう覚めてください。
どういうことですか？
それ作品が良ければいいっていう論理はもう全く夢です。それいつも見てると、20なんかやばいです。それ夢なんです、この国では、
うん、この国ではでしょ。それってどういうこと？
なんでこの国にじゃあとどまる人
いや、まあ、いやマジそうなんだ。
じゃあご自身の作品を例えば100万円で買ってくれる人の顔想像できますか？実際誰々さんいますか？
私はいなくなるんだよ、ここから。
わかるわかる。
まあ100万円は
1000万とか2億で買ってくれる人の顔想像できますか？
私は。
で、アートワンハンドレワンハンドレットっていうアートレビューって雑誌知ってますか？
アートレビューね、
うん、アートレビューっていう雑誌知ってますか？
アートレビュ
ー、それで毎年出てるアートパワー100っていうリスト知ってますか？
わかんない。
ここで出てるコレクターの顔とか見たことありますか？実際じゃなくて雑誌でもいいです。
ない
ですよね。ぜひ今日本であまり取り扱われてなくて、
うん、
六本木の国立新美術館の図書館にあるんで、そこを見てください。その人たちの顔まず見てください、
うん、
その人たちの顔想像できますか？どういう服着て、どういう年齢層で、どういう職種かっていうの分かりますか？
まあ、チンコは3本あると思う
これで
そっからなんですよ、
うん、
頑張ればやれるっていうのはもうこの国では嘘なんですよ、
うん、
いや、で、コレクターとか、ギャラリストとか力持ってる人の、うん、国別の、パーセンテージとか分かりますか？
いや、どうでもいいですね。
どうでもいいですよね、うん、どうでもよくいいって言いながら頑張れば作品が売れるとかそれでやっていけるって思ってるのは本当夢です。夢から覚めてください、う
ん、
本当に、う
ん、その夢が楽しいやんか
じゃあそれでいいです、
うん、
で夢の中にいる人と夢から覚めた人と多分全然アプローチの仕方が違うと思うのでそれはいい悪いとかじゃなくてスタンスだと思うので
残念ながら
やり方やった方がいい。
残念ながら同じ社会に生きてるんですよこれは。
うん？
それ残念ながら同じ社会に生きてるんです僕らは。
はは
それが現実なんですよ、
うん、
現実をどう受け止めるかなんです。現実を現実としてちゃんと受け止めるか夢の中で現実を見るかで全然変わってくると思う。
もちろん夢から覚めた人っていうのがいたとしてそれが大方の人たちだとして、うん、その人たちはレンタルギャラリーをやることに、うん、まあ、大した何もなく別にいいじゃないかと思ってやることに対して僕らは別にないですよダメージとかっていうのは、
うん、
ただせっかくこうやって話してる中でね、
うん、
そのまあ、僕らは夢から覚めてない、まあ、アホでも何でもいいですわ仮にでも僕は体験としてそう思ってるだけなんですよ、う
ん、あ僕もそうやって5年やってきたんです、
うん、まあ別に何年やるとかじゃなくて、うん、まあもちろんあるかないかは重要ですけどその体験っていうのは、うん、でその上ででもレンタルギャラリーをやるっていうのはそのなんていうかそれが現実感とかっていうことじゃなくないですか。なんかそのそれこそ夢がないっていうか、
そうなんかそのリアルな顔を知っているのであれば余計にどうして貸しギャラリーをやろうっていう風になったんだろうか。
私の中でね、ごめんなさい僭越ながらコーディネーターやらせてもらってて、
うん、
私の中で彼らの言う貸しギャラリーと、
うんうん、
私たちの悪すべき憎きべき貸しギャラリーとの差ってすごい差があると思うんですよ。
そこの差は
もちろんそれは熟知してもらってると
思う、うん、だってそれはだってアートフェアフリーをやった人たちやからそれなりにでもとはいえだからこそ選別してんでしょって思ってるん
だよね。そうそうそうか私自身も自分のスペースを任せてもらう立場でいて、
うん、
マネジメントやってたりとかもするけど、
うん、
まあその貸しであったり企画っていうウェイトのなんだろう、 こう置き方っていうのはなんかいい意味でこう軽やかにというか分かんない、うん、そこまでうまくはできてないかもしれないけどやってたりとかする中で、
うん、
彼らも絶対ある種のですよ、
まあ
うん、ある種のフィルターはかけているけどフィルターをかけてないということに関しての
を言うっていうプレゼンテーションみたいなこと、それをやっとしたら申し訳ない。それは真面目に答えすぎ
そうし、でも別に彼らの中でそれは嘘でもないし、
どうなのその辺の
嘘はないっす、
うん、で
逆に、選定してお金払ってる方がちょっと信じられないです。逆に選定してるんだったら愛がないってことです。
いや違うよ。
いやそうでしょ。
違うよ。
選定しててでもお金を払ってくださいっていうのは逆に僕怖いっす。
だってお金なしでやってる
んだ
よ。だって、うん、選定してお金もらってないんだもん。
まあそれはそうだ。
だからここまでの純度っていうのはなかなかよ。
いやでもだから
彼はまあ本邦に関してはそれは企画で十分果たせてるのに。
そう。
企画でその純度っていうのはずっとやってるから。
いやでも
それは。でもまだ2ヶ月やからな。
いやじゃなくてその。
両方は絶対守れてる。
両方やるっていうのは結局物理的な問題やって経済的な問題やって言ってくれたらすげえわかんねえ。
そう私も思う。
だから
そう
です、ね、すげえ一部俺らがおもろいと思ってる企画をやりたいからレンタルギャラリーで経済的になんとかやっていってるっていうんやったら超わかるんですよ。
どうですか。
そうではないってさっき言ったから
そうじゃないんだもんだと思って
それ無理じゃないだって
なんなんだろうね
いやこのレンタルするってことに関して、
うん、
例えばあの、まあ、分かるんですよ、
うん、
あの貸し画廊の運があるし、
うん、
でも、
うん、
なんかねこの4人のって話した時に、
うん、
なんかもうすっごいストレートにそれはいやそれはそうだっていう感じに今なってたんですよね、
うん、
で、まあ、基準がないっていうことも、
うん、
まあそうなってたし、
うん、
なので多分今ね結構家庭で話してるからこういろいろまあ何か何かになるんですけど、
いやだから
1年間ね、
うん、
あのうちらこのスタンスで まあ、やっていくと思うんですけど、
はいはいはい
はい、そうなった後に多分話した方がいいのかなって、
は
い、
まあそれもあります
ね。じゃあ変な話ね、
はい、
それでいてじゃあどっちが、
うん、
あの
例えばアートシーンっていうトピックに特化すると、うん、どっちが盛り上げられたかとか、あ、そういう時に何か話した方が生産的なんじゃないですか、うん、
企画がダメでもしかしたらレンタルの方がやばいとかあるか
も。それはもしかしたらそういう答えが出るかもしれない。
そういう選択肢もあるんです
よ。でもそういう話も面白いな。
いやでもそれはすごい日本的今の現状において、
だって王鵬がやるレンタルギャラリーやもん。
そうだよ、王鵬とモグラグはだから
王鵬と最強のレンタルギャラリーをやろうとしてるんです
よ。いや最強のレンタルギャラリー、
ここなんです。
王鵬とモグラグはだから
最強のレンタル
ギャラリー、王鵬とモグラグは発展的な対立構造って、
あの来年勝負しようじゃあ、あの1年頑張ろうとりあえず。そうやね、それで
史上最強のレンタルギャラリーやった時の景色を見たいわけ。
そうやんな。私も見たい。
いやちょっと待って。俺は売り言葉に変えようと
思う。売り言葉やのに乗ってしまった。
史上最強のレンタルギャラリー、伊豆王鵬なんていう話出た。
でも、
多分、モグラグラジオのタイトル、史上最強のレンタルギャラリー、伊豆王鵬で。
絶対そうなるな。
でもね、そっちの可能性も俺はすごくあると思う。やっぱり。
いや、もしかしたら、このポッドキャスト自体、かなりおもろい可能性が
ある。なんだよね。10年後聞いたら、これがなかったんだけ
ど、どういう答えが出るか、ね。
だって、史上最強のレンタルギャラリー、イズ・オー・フォーが、アートフェア・フリーをやってるって。
そうやね。
この感じ、うん、これはだからもうほんまに聞いた人とかがもう解釈する人ない
や、マジそう、リテラシーバトル、そうくん、
はい、
リテラシーバトルだよね。
リテラシーバトルですよ。
なんでそうくん限定なの、それは。いや、そうくん好きだもん。あ、そういう、そうくん、そういうのが、
ツイッターで言ってて、
ツイッターで野村くんは相当そうくんのこと追ってるみたいなんで。
ありがとうございます。いくらいでコツッと一回聞きまして、面白いなと思いました。
リテラシーバトルだよね、これはね。
まあでも、あれですよ、とりあえず、一言言っときたいのは、モグラグは、なんていうかね、その、ただの負け犬の遠吠えじゃないですから。
僕らが負け犬の遠吠えって思ってって、だとしたら、逆に悲しいです。そんなことないし、やることあったら絶対いっぱいやりたいし、いっぱいこうやって、スカイプでも繋がれるから今、やっぱそこで企画考えたりとか、これからどうしたらいいかとかいうの考えるのは相当やりたいです、本
当に。いや、やってこう。
そうやってやっていかないと、もうこの日本やばいですよ。
やばいです。この会話こそが一番プレゼンテーションできる。
でもね、今のは王鵬ギャラリーに僕は言った。でも最後に僕は聞いてる人に言いたいけど、モグラグガレージは王鵬に負けません。
王鵬頑張って。
ちょっと待って、王鵬からも、
はい、
先生王鵬は、最強になります。
いや
まあなんかわかんないノリでちょっとまとまった感じ
ですけど。いやまとまった
よね。いやでもなんか面白かった。
いやすげえ面白い。
じゃあ最後になんかインフォメーションすることあればお願いします。
詳しくはウェブで。
マジで。
じゃあ応報の皆さん。
ですね、あのごめんなさい。
するんかい。
すごい静かにします。
京都では5月7日から9日まで、アートフェア京都というアートフェアが、ホテルモントレ京都という場所で、行われるんです。で、はい、オフォーギャラリーではそこにまたサテライトでぶつけて、でアートフェア京都は、入場料が2000円なんですね。
2000円、
はい、入場料が2000円なので、オフォーギャラリーでは、2010円展っていうのをやりまして、全作品2010円で買えるっていう。
チャレンジング。
はい、この入場料で作品が手に入るという。
はいはい、
まあ、2010年なんで、はい、2010円で。
わかりますよ。
20点ってことね。
はい。
ややこしい、もうややこしい。
作品の展覧会をやろうと思ってますので。
はい、そちらぜひ京都企画の方はぜひお
越しください。京都の皆さん行ってください、はい、
あ、皆さん行ってください。
はい
ですね、
楽しみ
ということで、いや、なんかいろいろちょっとなんか失言等もしあったとしたら申し訳ないと思います。
いやいや大丈夫
です。いや面白かったんじゃない。
まあ大人なんでね。
うん、
僕は口がファンタの匂いします。はい、ということで、今週の
ゲストは
いいですか？
あ、いいです。
いいですか？
いいですか？
はい、
じゃあ新宅あずささんと王鵬ギャラリーの皆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
面白かった。本当に
遊びに行きます。
はい、ぜひ。僕も行きます。
遊びに行きます。
お願いします
。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
エンディングでーす。
はい、おじいちゃんさん。あれ、黙っちゃった？
エンディングでーす。じゃあ先にインフォメーションしましょうか。
あ、はい、先にじゃあしてみましょう。
いいですか？先にインフォメーションしちゃって。
お願いします。
インフォメーションです。2010年ですよ、もう。
そうだね。
4月じゃないね。5月の20日から30日。20日木曜日から30日日曜日まで。
短い。
グラグ、そう。5月にしては短いですよね。うん、とっても短いけど、カオスラウンジ。
いやー、
噂の
カオスラウンジ。
噂の
オリジナルモグラグ。
モリ、
あ、これも言っていいかな。
モグラグが一番最初ですよ。
あのね、モグラグこそがオリジナルです。
じゃあカオスラウンジのやつ宣伝していきますね。2010年5月1日から23日まではアプリです。まずはアプリ
です。アプリスであって。
で、次。5月8日から16日までは、なんずかアンダーグラウンド。なん
ずかアンダーグラウンド。
なんずかさん！なんずかさん！で、
お金持ち。
5月20日から30日までが、我らがモグラカレ
イ。いやいやいやいやいや、
ユーストン見ました？皆さん。
はい、まず続きあります。で、5月の22日から30日までは、青山のビリケンギャラリーさんです。
イェーイ！
カオルスランジ。
いっぱいペイです。
カオルスランジ、その後ってこと？これは。いや、一体何を提示、あのね、ものすごい注目が上がってるからね。
ねえ。
もうグラグさんが、いよいよ。
何提示するか。
年にも提示。辛いっすね、おけちゃ
さん。辛くない？
一言いいかな。
うん、どうぞ。
今回、王鵬ギャラリーの人たちと、
はい。
インタクさんを交えて、
うん。
話しましたけども、
はい。はい、
納得いかん。
だそうですよ。
でもね、今思い出したけど、うん、カオスラウンジの対談をした時も、うん、おきちゅうさん、こんなこと言ってました。去年の3月ぐらいのやつ、聞いてください。こんなこと言ってました。
ふけた？も
しかして。王鵬っていうんやったら、なぜおきちゅうである王
を入れねえのか。
5人目の王として、
オーファイブに、オーファイブに入れてくれ。
すいません、めんどくさい。
めんどくさい。ただの酔っ払いになっちゃいましたね。うん、いや、俺はよかった。
スマップの7人目みたいな感じでね。
はい。
はい。
国分太一は実はスマップに入りそうだったみたいなことですか？
そうです。まあでも私も納得なんかできてないですよ、全然。
いやいや、だから今後見ましょうよ、だからね、それは。
そうです。
うん、
それがなんかこう、繋がっていく感じが面白い。
そうよね。そう
だ
よ。
だからさ、
だからこそ次の回が見たい。
だから結構面白いし、カオスラウンジも面白いし。
カオスラウンジがこのモグラグにてどういうオリジナルカオスラウンジでやるだけでしょ？
そうよ。
オリジナル、モグラグでピリオドは打たれないんですよ。モグラグだから始まって。
あ、これ言いたい。
あ、言
って
あげて。あ、言ってあげて。怒られていいから。
え、だってな、モグラガレージでやるやつ、ボリューム2って、で、カオスラウンジ。
おぉ。
カオスラウンジ。
いや、それは重要よ。それ言っといていい。
結局さ、
だって今までやってるやつは、カオスラウンジ2010って言ってたやろ？じゃないねんね。モグラガレージのやつは、
ボリューム2やから。
つまりさ、これこそが本流ってことでしょ？
そう。
じゃあ俺が感じてるモグラ、カオスラウンジってやっぱりそうだもん。
いやでもいや今俺が言いたいことはカオスラウンジがどうでもいい。お俺は今モグラグとオーフォーどっちが正しいか。
いえいえ。
これにとっては重要。
これはまあ
これは
これはこの放課後ユーストリーム
まで、ね、今後1年
聞いてもらって。ユーストリームでポッドキャスト
意識していくわオーフォー。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
カオスラウンジだからもう。俺らとオーフォ
や。今回しょうがない。もうテンション上がっちゃってる
じゃん。まあ、今後とも。
っていうね。
じゃあ、来週カオスラウンジやりますか。
そうだ、来週カオスラウンジやる。いや、もう5月はカオスラウンジ月間です。
月間。
なるほど。じゃあ、それは来
月。だから、カオスラウンジのキュレーター、うん、まあ、アーティストたちも。
あいつら呼ぶ？
呼んでやって。
いや、呼んでやり
ましょう。
ぜひ。
それぞれ呼んでやって、お話ししていきましょう。
は
ーい。
期待してください。皆さん、お待ちかね。
そうですね、うん。これから結構面白い動きがいろいろとあると思うんで。
いや、ほん
と
そう。
モグラグラジオ。
今後とも、モグラグラジオ。
よろしくお願いします。
モグラグラジオ、ボリューム96でした。
よ
っ、イェーイ。ありがとうございました。
また来週。
ありがとうございました。
アートコア対談また来週。
ありがとうございました。
あっという間。